こんにちは。浅見久美子の微笑みの魔法の時間です。この番組は心と魂にごちそうを、悩みは希望のスパイスをキーワードに、心と魂が元気になるような話題をお送りします。今年も12月になりました。なんとなく実感のない12月ですが、暖かいですね、東京ね。皆さんのお住まいの地域はいかがでしょうか。何かと慌ただしくなるこの時期、ちょっとほっこりするというか、そんな時間を、皆様とご一緒できれば嬉しいなというふうに思います。私、小学校の時からですね、演劇をこうちょこちょこやっておりまして、なんだかんだで高校時代まで結構長く演劇をしていたこともあり、舞台とか映画とかドラマとかすごい大好きなんですね。以前に、ブログで、ダウントンアビーっていうね、イギリスのシーズンもののドラマをこうご紹介しましたら、すごく面白かったですって、言っていただきまして、私も友達から聞いたんですけどもね、その後 もう何本か映画を見ています。その中で一つご紹介します。ラブ&アダドラッグスっていう、これ日本で公開したんだと思うんだけれど、どうなのかな、公開年数は2010年ってなってますけど、アン・ハサウェイと、ジェイク・ギレンホールがこう主演でやっているんですけど、もう本当に激しいシーンがいっぱい出てくるので、お子さんのいる方はイヤホンでみたいな感じの映画ではあるんですけど、ラブコメなのかもしれないんですけど、全然コメディっていうか、結構シリアスな場面もいっぱいあって、結構本質的なところもこうラストシーンに向かってギュッとこう詰まってるような映画です。すごく印象的なセリフもいくつかあったんだけれど、彼はすごく優秀なんだけど、すごく劣等感を持っていて、いろんな女の子とかもモテモテなんですよ。もうイケメンですしね。だけどそのアン・ハサウェイ演じるその病気を持った女の子との出会いが、彼自身をこう目覚めさせてくれるというか、自分自身の本質のところをこう受け入れて、くれる、ありのままの自分をなんか愛せるようになったきっかけが彼女だったっていう映画なんですけども、非常に見応えがあったっていうかね、笑えるところもありますし、すごいからのところもあるし、たくさんセクシーもあったりしますね。アン・ハサウェイの綺麗な体も何度も映っててね、まあ、そういう意味でも見応えある映画なんですけども、ぜひまた回し物じゃないですけど、 Amazon プライムで見れますので、ぜひ、ご興味ある方ご覧ください。それからですね、私本を読むのもすごく、好きで、最近今更なんですけど、村上春樹さんを読み始め、どうして読もうかなと思ったかっていうと、もう公開はもう終わっちゃったかな、吉田羊さんが主演で、出ていた、花レイベイ、花レイベイだったと思う、そういう村上春樹さんの短編の映画、原作を映画にした作品なんですけれど、それも見たいなと思ってるうちになんか終わってしまい、まず本を読もうと思ってその開いてみたんですけど、それが収められている村上春樹さんの短編集みたいになってるんですけど、どの作品を読んでもやっぱり村上春樹さんすごいなみたいな、今更だけど、淡々と描かれているのだけれど、その淡々とした描写がこうすごく深くこう自分のいろいろなところにこう響いてくるっていう、出力っていうかね、すごいなと改めて、また思いました。あと羊と鋼の森っていう、作品も今年映画になりましたね。三浦友和さんとかイケメンの、男の子が主演してくれた、ピアノ調律師 の, お話なんですけど、あれも見たい見たいと思ってるうちにこう終わってしまい、まあ、作品が先になってしまったんですけど、作品を読んで映画を見たいなっていうふうに思った、本でして、本当にその文字ってすごい不思議だなと思うんですね。その同じ言語を使っていても、どうしてあのようなこう文字の組み合わせになるとこんな風に響いてくるのかっていうね、本当に文字なんだけど、あれはなんか音楽でいうところの楽譜みたいな感じだなっていう風に感じますね。そういう文章、私は淡々とした文章は書けないんだけれども、なんか私も作曲はできないから、文字で、ああいう風なこう作品が書けたらなと思いつつ、つらつら、開業当時から書き続けています。最近ね、なんかこう今ここっていうのを非常に重要視しているっていうこともあり、最近ブログの更新はないんですけども、なんか本当に自分が何を伝えたいんだろうみたいな自問自答しつつ、さまざまなそういう作品に触れたりして、心を震わせています。そして私個人的に来週いろいろ音楽の集いといいますか、お友達に誘われて鼓動っていうね、太鼓の、まあ、コンサートっていうんでしょうか、演奏会に、出かけてきますし、またゴスペルでニューヨークで有名になりました日本人のね、若い女性のティアさんっていう方の、ライブにも来週行きますし、何かと慌ただしい12月、文字であったり映像であったりとか、そういったライブであったりとかっていう、その芸術を通じてなんか気持ちをこうリセットしてみたり、静かにしてみたり、高揚させてみたり、自分のいろんな部分がそれによってこう引き出されるみたいなところもありますから、楽しいなと思っています。そして最近私体を動かすことをやっと始めましたそしてなんか体の測定しますね、なんか体重測ったりとか、なんか意外なことに私筋肉量が思っていたよりも結構ちゃんとありまして、使ってないだけでなんか筋肉あったみたいな筋肉量がこう標準の中で結構高い方ってなっていて、ちょっと嬉しかったんですけど、あとは内臓脂肪が恐ろしく少なかったっていう、だから血液サラサラなのかなとか思って、ちょっと意外な自分の一面を見つつ、この溜まった体脂肪をどうやって燃やそうかと思って、まあ焦らず、体と対話しながらこう少しずつ、自分もちょっと身軽になれたらいいななんていう風に感じています。年末年始で美味しいものを食べる機会も増えますのでね、皆さんも心と体、そして魂、そのバランスは、どれが動きが少なくて、どれが疲れてるだろう、そんな時間をぜひ、持っていただきたいなっていうふうに、思いますね。それではいて座新月のメッセージをお伝えします。グラウンディングをしましょう。この時期、あなたの中で大いなる飛躍、そして、大いなる目標へ向かって今までより遠くまで行こうとする時期に、来ています。そのためグラウンディングは非常に大切です。私たちがこの人生というものを生きるときに不可欠なこの体、そして、いわゆるリアリティ、現実、そこが非常に重要な、踏み台になってくる。あなたの今の生活、今の心を向けているところ、今あなたが関わっている人々、そしてあなた自身との関係性、それらをもう一度、見直し、しっかりと受け止め、それがグラウンディングとなり、あなたが 行きたい場所まで高く飛べる、それにつながります。スピリチュアルな観点で申し上げると、あなたは、今までに描いたことのない、高い目標、高い到達点のようなものを見つけます。あなたはそこに向かって、歩みを進めていきます。いて座は、グローバルなこと、世界、そして哲学的なことというような、高い視点、そして遠くまでというようなキーワードがあります。あなたの生きていくエリア、あなたの人生がもう一層も二層も、そして大きく大きくなっていく時、今あなたの足元を再確認し、高く飛び、あなたの行きたい場所まで行けますように。はい、ありがとうございます。今年も始まっております、年間リーディング魂の処方箋、来年2019年1月末までやっております。今月は、イレギュラーで、仙台もあります。仙台は満席になってしまいました。福島は10日とあと22日でしたでしょうか、2回参ります。福島はなかなか行く機会が、ありませんので、個人セッションぜひ受けてみたいなっていう方は、魂の処方箋だけではなくって他のメニューも全然リクエストしていただいて構いません。ぜひお待ちしていますね。また私が宮城理沙のペンネームで2016年にリリースしました電子書籍煩悩菩薩もどうぞお読みいただければ嬉しいです。Amazon で購入できます。よろしければレビューなど書いていただければ励みになります。またこのラジオ、いろんなところに行って実際お会いするとラジオのことをすごく言っていただくことが多くて、とても励みになっております。ぜひね、文字情報でも応援していただくと私すぐやる気になりますので、ぜひ、メール、そして、LINE アットの、ダイレクトメッセージでお寄せいただければっていうふうに思います。そして今後、以前のホームページの faceheart.com のメールは来年のサーバーの契約がこう終了することにより、もう使えなくなってしまいますので、今のうちに、申し上げておきます。今は大丈夫です。そして LINE アットでも予約お受けしてますので、ぜひまだ LINE アット登録してないという方は LINE アットでしか告知していないような突然の回みたいなものもたまにあったりしますので、ぜひご登録いただければっていうふうに思います。それでは皆様の人生に美しい微笑みの花が咲きますように。浅見久美子でした。